ただいまより2022年12月4日第1シーズ礼拝対抗節第2シーズ礼拝を始めます。賛美歌95番祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文39、イザヤ書53章。朗読文39、イザヤ書53章。我らが昇るところを信ぜし者はザレドや、彼は主の前に芽生えのごとく、我らが見るべき麗しき姿なく美しき形はなく、彼は侮られて人に捨てられ、また顔を覆いて避けることを迫られる者のごとく侮られたり、誠に彼は 我らの悩みを負い、我らの悲しみを担えり。彼は我らの咎のために傷つけられ、自ら懲らしみを受けて我らに屋敷を与う。我らは皆羊のごとく迷いて、おのおのおのが道に向かい行けり。彼は苦しめられるども自らへり下れて口を開かず、彼は虐げと裁きとによりて取り去られたり、彼は我が民の咎のために打たれしなり、聖書を読み出します。ルカによる福音書8章16節から18節、新約聖書の118ページです。ルカによる福音書8章16節、灯火を灯してそれを器で覆い隠したり、寝台の下に置いたりする人はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはない。だからどう聞くべきかに注意しなさい。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまでも取り上げられる。ここまでです。祈祷させていただきます。御在天のお父様なる神様、皆をあがめ賛美いたします。太公節第二手術にこうして健康が与えられ、敬愛する皆様と共に御堂に招かれ、またウェブ礼拝を通してのお一人お一人とも心を一つにして礼拝を守れます恵みを感謝いたします。悩みの中にある方々、病の中にある方々にどうぞ深い癒しと慰めをお与えください。太公節のこの時、今の世の中、社会の分断や社会的孤立、貧困の問題などさまざまな問題があり、大きく揺れ動く世界の中で、真実は何か、本当のものを見つめる心、気づく心が求められているように思います。救い主イエス様が私たち人間のために生まれてくださった真実を知っている私たちができることがあるはずだと思い巡らせます。サッカーワールドカップでの日本の選手たちの活躍に喜び、勇気をもらい、知らない人同士が手を取り合って喜び合っていました。サポーターの試合後の姿にも感動いたします。嬉しい気持ち、喜びは伝染します。アドベントのこの時、私たちができることは何か、世のため、人のために小さいことでも始めていけたらと思います。昆虫は隠れているものと題して、石橋秀夫牧師より御言葉を取り継いでいただきます。語られます石橋牧師に聖霊の力が豊かに注がれますように。聞く私たち一人一人の心を直くして、心を開いて主の言葉をしっかりと受け止めることができますように。この一週も主の御言葉とともに祈りを持って歩むものとなさしめてください。いつも越谷教会を牧してくださる石橋牧師、棚橋牧師、清水伝道師のお働きを祝し、健康をお支えください。学びの中にあります福田新学生をどうぞ祝しお導きください。教会学校、付属幼稚園、 星ヶ谷教会につながる一つ一つの技に大勢の奉仕者が与えられています。感謝です。その技をどうぞ祝し尊く用いてください。言い尽くせません。感謝と祈りを我らの贖い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌284番。本日は第1週ですので、日本キリスト教団信仰告白全文を唱和いたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各神事有の聖徒とともに人心情を告白す。我は天地の作り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、 十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の内なる神の右に出したまえり、賢い二人で生きる者と知る者とのすて、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、隠れている者、石橋秀夫牧師です。
大公説第二聖書礼拝を行います。ろうそくは2本灯りました。闇の中に光る光を象徴しています。エリサベトとマリアを見つめてまいりました。そこで学んだことは、エリサベト特有の経験、マリア特有の経験として学んできたわけであります。その特有の経験というのは、マリアが抱えている苦難、エリサベトが抱えている苦難、闇の中に深く引きずり込んでいく問題、その問題の中に神の言葉が実ったということが教えられてきたわけであります。マリアのことについて、学んだことは、もう針のむしろに座らせるようなマリアの姿を学んだわけであります。男の人を知らないのにという天使の言葉に対するマリアの応答、ヨセフに占いで、子供を産んでいくということが当時どういうことであるか見つめたわけであります。懐妊をした女と見られる、ナザレの人々が懐妊をした女として見られる、もう針のむしろに座れるような、そういう大きな苦難をの中に神の約束の言葉が実って、苦難の中で大きな神の技を経験していく、そのマリアの姿、またエリザベトの姿を学んだわけであります。対抗説、苦難、私たちの苦難、闇の中に引きずり込む苦難、そのことの中に神の言葉が実る、約束された神の御言葉が実っていくということがどれほどの力であるかということを学んできたわけであります。その闇を象徴する日本のろうそくが灯る中で、今日の礼拝が捧げられるわけであります。3本4本と灯ってクリスマスを迎えるわけであります。闇の中に救いの光が輝き始める、やがて強烈な光となって闇を吹き飛ばす希望の光、クリスマスの喜びがそこに示され、クリスマスの喜びを見つめながら太閤節の礼拝を捧げているわけであります。今日の16節の御言葉を見ていただきますと、灯し火を灯してそれを器で覆い隠したり、食台の下に置いたりする人はいない、入ってくる人に光が見えるように食台の上に置く、このように示されてくるわけであります。ルカ福音書を書いたルカはマルコ福音書を知っています。もうほとんどマルコと同じようにここに記していくわけであります。マルコ福音書を見ていただきたいのですが、67ページの バルコ福音書4章の21節から24節を見ていただきたいと思います。またイエスは言われた。灯火を持ってくるのはマスの下や死んない人に置くためではであろうか、食材の上に置くためではないか。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので大垣にならないものはない。聞く耳のあるものは聞きなさい。また彼らに言われた。何を聞いているかに注意をしなさい。このように示されてくるわけであります。ルカ福音書とマルコ福音書を同時に見つめながら、その違いが示されてくるわけであります。マルコ福音書の24節で、何を聞いているかに注意しなさい、との御言葉が示されるわけであります。何を聞くかが問われているわけであります。聞く事柄が問われています。主の技と主が語られたお言葉、すなわち福音、これを聞くことが求められています。福音を最初に示したマルコであります。この福音を聞いてほしいと切なる思いからこの御言葉が語られていくわけであります。これに対してルカ福音書、この今日の聖書の言葉では、福音を聞いてすでに知っているのであります。ルカ福音書を書いたルカがどういう人物であるかはよくわかりません。しかしながら教会から、最初の教会から第二世代、第三世代に属する、ギリシャ世界の指導者と見ることができます。すでに福音を聞いている、知っている。しかしすでに知っているその福音をどのように受け止め、そしてどのように生きるか、どのように生きているか、そのことがルカ福音書で問われているわけであります。マルコとの違いであります。闇の中に光が灯っている。自分の苦悩、自分を苦しめた苦悩を支配する闇を照らす光を受けて、希望の光を受けて苦悩を克服して、闇を吹き飛ばす希望の光、その光をどのように人々の前で照らしているか、どのように伝えているか、どのように喜びを表して人々の中で生きているか、そのことがルカ福音書で根拠を問われているわけであります。入ってくる人に光が見えるように食材の上に置く、16節に示されるわけであります。入ってくる人に光が見えるように食材の上に置く、入ってくる人に見えるようにとルカは語っていくわけであります。逆に言えば、私たちは入っていく人を照らす光としての証をするものとして生きているか、それが今日の聖書で問われてくるわけであります。なぜ器でその尊い灯火を隠すのですか、なぜ身体の下に置くのですか、という強烈な問いかけがなされているわけであります。本当にその福音に生かされる喜びに生きていますか、と問われていくわけであります。越谷幼稚園太鼓節の次の日からプレジェント礼拝が始まるわけであります。 今年もプレゼント礼拝が始まって、子どもたちの姿を見つめるわけであります。一番最初は職員がプレゼント礼拝をいたします。その時の子どもたちの表情を子どもあの先生たちから聞くわけです。保育者たちから聞くわけです。もうそのプレゼントの喜びを知っている、経験している、そのことを思い起こしながら子どもたちを思いっきり喜び表現していくわけです。そのことに大変感動させられるわけであります。保育者から聞いた話でありますが、チューリップ組、これは3歳になったら入園する子どもたちです。3歳の子どもたちの姿を聞きました。先生たちが大好きな先生たちがプレゼント礼拝をしている、そのことは3歳児の子どもたちにとっては、大好きな先生がしているものに集中する、そういう姿を、チューリップ組のこの子どもたちの中に見ることができたそうであります。チューリップ組の子どもの、ある子どもが大好きな先生が天使をしている、それでトコトコトコっと出ていってその先生に触った、という話も聞きました。タンポポスミレ3歳児のクラスでは先生たちがプレゼント礼拝をして、一緒に礼拝を持って部屋に帰るわけです。そうしたらある子どもは方位にトトトトンと出かけていって、赤ちゃんイエス様にいい子いい子したという話を聞いたわけであります。プレゼント礼拝の後にはいい子いい子したんだ、去年は先生のプレゼント礼拝ですからいい子いい子する場面はないわけです。でもいい子いい子したんだと言って、フォールにある置いてある解剖犬のところに行っていい子いい子した、このことに大変この話を聞いて感動したわけであります。また同時にプレゼント礼拝が早速遊びになっていく、子どもたちの遊びになっていく、プレゼントの光を灯して遊んでいる、喜び遊んでいる子どもたちの姿を見ながら感動するわけです。私はあのように灯しみを灯して喜んでいるだろうか、生活の中でその喜び楽しんでいるだろうか、人の前にそれを輝かしているだろうか、子どもたちの姿を見ながら考えさせられるわけです。ルカ福音書でまとめられているのはそういう生活であります。福音を聞いている、生かされている、その希望の光のうちに生かされている、闇が吹き飛ばされている、その喜びを私は証ししているだろうか、今日の御言葉から問われるところで、あります。17節を見ていきますと、隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはない、このように示されてくるわけであります。主イエスキリストの十字架は人間の深刻な闇を明らかにいたします。私たちが認識でない人間の闇、本当に人を苦しめる元の元はこれだという、そのことを明らかにいたします。すなわち人間の罪をイエス様の十字架は明らかにするわけであります。知らなかった、でも深いところに罪の問題があって、私たちは苦しんでいた、その罪をイエス様は十字架になって死んでくださった、罪が許されたという、その福音に私たちは生かされています。隠されたものが明らかになる、まあ、このことをこう思いながら、今大問題になっている 旧統一教会の問題、やっと大問題になったのか、まあ、そんな思いで見ているわけであります。11月の21日に東京都宗教連盟の理事会がありまして、私にとってこれで理事長から解放される、最後の理事会が開催されて、その時に最後の挨拶をすることになっておりますので、統一教会の問題を立て上げて挨拶をしたわけです。東京都宗教連盟の中で統一教会の問題を考えなきゃならないということで問題提起をいたしました。そして研修会を打ちました。まあ、そのことで東京都宗教連盟の課題となって東京にある宗教施設に対して講習会が行われたりしてきたわけであります。私にとって大変問題になることは、なぜ統一教会は宗教法人なのか、なぜ取り消されないのか、まあ、そのことが大変驚きであり、また異界でありましたので、最後の挨拶の中でこのことを取り上げてお話をしたわけであります。あれほど問題になりながら、たくさんの裁判を訴えながら、そしてそれに対して勝っている、そういう社会的な問題があれほど起こりながら、なぜ文化庁、宗教法人の認可庁、認可は文化庁で行っています。なぜ取り消せないのか、そのことに怒りを覚えたわけであります。文化庁は大好きで、その職員の方々と親しく交わりをしておりますから、文化庁の問題としてというよりも、やはり今問題になっているように政治家が絡んでいる。当時の文部大臣、統一教会と深く関係していて、その関係で、固く調査ができない、社会的な問題を起こしながら固く調査ができない、そしてまた手が出せない、そういう形であらゆるところに政治家が絡んで政策が歪められている。このことが今大変大きな問題になっているわけです。文化庁においてもやっとこのことについて取り上げられる土壌ができたかなということを感じておりますが、今になってという感じがいたします。もうあれほど問題になったのに、なぜ今という思いがあるわけであります。ともかくこのことについて真剣に取り上げられるようになったことは、それは当たり前のことですが感謝でありますが、しかし政治家が絡んで歪められているという問題について怒りを感じるわけであります。まあ、そのことを挨拶で、お話をいたしました。まあ、これで、私の全ての公的な形の責任は終わることになります。教団議長から解放されて、対社会的な問題から全て解放されました。そうしたらどういうことが起こったか、ひどいことが起こってくるわけです。18日、園外福がありまして、園長と遊び会、迷子になりまして、公園で、開催するこのある園外福に園長来いということで、そしたら電話がかかってきまして、福者から園長先生、みんな子供たち待ってますよ、どこにいるんですかと、こんな感じの電話がかかりました。どこなんだろう、僕は今ここどこにいるんだろう、絶対に間違わないところを迷っちゃったんです。まあ、越谷駅に行くような感じのところを迷っちゃったわけです。そしてその午後歯医者に行きました。車で行って帰ったら、妻が玄関のところで待っていて、あなた 人のことを聞いてきたでしょって言われて、あっと見たら人のことを聞いているわけです、歯医者に引き返して慌てて引き返して返したわけですが、その方はニコニコ笑いながら許していただきましたが、しかしですね、自分の着ていたコートを間違えて着てきたならば許されるのですが、コートを着ていかないのに間違えずにあった人のコートを着て帰ってきた、これは大変深刻な問題ですよね。どうぞ皆さん気をつけてください。今大変ですよ。手の前身の回りに気をつけていただきたいと思いますが、3日後に、京都に行かなきゃならないことがありまして、切符を買いました。あらかじめのぞみ、忘れもしません、6時51分と見つめながら4時に起きました。大切なことがありますから4時に起きまして準備万端、しかし4時ですから十分に時間があると思って新聞読んだりしておりました。気がついたら6時25分、6時51分にはどんなに急いでも間に合いません。乗り遅れてしまいました。まあ、こんなことを妻に言いましたら、カラノスシンドロームだ、カラノスシンドロームだっていうんです、すなわち、教団議長っていうのは毎日戦っているもんですから、気が張っているわけですね、でそれはまた楽しいことでありますが、ポーッと解放されて、カラノス、シンドロームになるとそうで、なるそうでありますが、そうなりますと気力がなくて何もしないということになるそうですが、一生懸命いろんなことをやっておりますので、多分そうじゃないかと思いますが、おかしいことは確かですから、しばらく注意していただきたいと思いますということで、隠されているものは必ずあらわになる、秘められたことは必ずあらわになるということが、この御言葉に示されてくるわけであります。あらわにされることは、罪があらわにされることは苦しいことでありますが、しかしそれは私たちを苦しめている闇でもあるわけです。私たちの苦しみの根源的な問題が罪にある、そのことをイエス様は十字架によって示し、そして十字架によってその罪を許してくださった。大きな救いの光が、希望の光が今輝き始め、輝いているわけであります。そういう中に私たちは今生かされているのであります。ここで、次の御言葉を見ていきますと、だからどう引くべきかに注意しなさい、持っている人はさらに与えられ、持ってない人は持っていると思うものまで取り上げられる、かなり厳しい言葉が示されています。持っているものが取り去られる、うちに光ってた光がしぼんでしまう、希望の光がしぼんでしまうということがあったとすれば、それは本当につらいことであります。教会の現実を示しているとも言われています。教勢が上がらない、日本基督教団は消滅の危機にある教会たくさん抱えています。礼拝出席が5名以下の教会が120教会ある、消滅の危機の中で教団の教会ということで今この問題に取り組んでいるわけです。教団福音、伝道奉仕、第3日曜日には献金運動、祈りの運動をしているわけです。5名以下の教会に何度も何度も訪ねてきました。5名以下の教会に感動するわけです。この地に人口がどんどんどんどん減っていく過疎地に教会が立っている、礼拝が捧げられている、5名で喜んで生き生きと礼拝が捧げられている5名です。もう来年どうなるかわからない、しかし今年生かされている、用いられている、聖礼拝を捧げられている、そのことを喜んでいる教会の姿に、驚かされました。そしてまさに奇跡だということを感じるわけです。伝道推進基本方針はそのような小さな教会の中にある神の技、奇跡を見つめながら、 そこから日本基督教団の伝道を進めていきたいです。そのような思いで伝道推進基本方針に基づく祈りの時を第三日曜日に持っているわけであります。神様が蒔いてくださった種は神様が必ず育ててくださるという確信を今私たちが持つことが許されているわけであります。厳しい言葉でありますが、厳しい言葉の中に神はどのように働くかということが示されるわけであります。消滅の危機にある教会が元気にこの光を灯している。無駄だと思わずに信頼者なんか全くほとんど来ない、自然者も与えられない、そのところで礼拝が捧げられている光を灯し続けている、天の門がそこに開かれている。このことは大きな驚きであり、私たちはそこに神の技を見るのであります。この光を越谷教会で灯し、私たちのうちに灯し、闇を照らして 光によって救い上げる、この証をする教会、伝道する教会として立ち続けていきたいのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。闇の中に光が灯っています。希望の光、私たちを苦しめる罪の問題、闇の中に引きずるこのさまざまな苦悩、苦難をいつもうちに抱えながら生かされています。そこに福音の光が灯り、イエス様の十字架の光が灯り、イエス様の復活の光に包まれて、この光をうちに灯し、そしてこれを掲げて生きることが許されていることを心から感謝いたします。この喜びを、この希望を明かしする信徒の群れとして私たちを立たしめてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌501番。行います。
Thank you. バルタンに殺害されました。感謝です。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちの罪に確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、そしての命を与え、福音のキリストの恵みを私たちにくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持つこの体を生きた聖なる内容として御前に捧げます。また父の体の枝である枯れがいよいよ深くなり、ますます励んで手に伝えることができますよ。またキリストの復活の力を知り、その苦しみだったり堀を得る気がしても御言葉を述べたいことができますよ。主を常に恵みと祝福と私に満たしめ、終わりの日までその平安のうちがいなってください。主イエスキリストの念を受け入れます。アーメン。賛美歌第2です。
捧げいたしましょう。
どうぞ神様のご用のためにお持ちください。この小さな祈りと特集イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
正英543番祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
授け、あなた方に命じられたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。